Chapter 24.
ずっと箴言、聖書をお持ちでしょうか。旧約聖書の箴言をずっと学んでいますけれども、今日は箴言の24章から学んでいきたいと思います。
So if you, I think if anybody needs a Bible, we got some back there in the corner.
もし聖書が必要であれば、一番後ろの棚のところにありますので。
Okay, verses 1 and 2. Do not be envious of evil men, nor desire to be with them, for their hearts.For their heart devises violence, and their lips talk of troublemaking.
箴言24章1節2節。悪い者たちを妬んではならない。彼らと共にいることを望んではならない。彼らの心は暴虐を図り、彼らの唇は害毒を語るからだ。
It said, don't be envious of evil men, or these violent guys.
悪い者たちを妬んではならない。
But you know, most of us don't envy, most of us probably don't.Envy gangsters, you know. I wish I could be like him.
まあ私たちのほとんどの人は暴力団員とかすごく悪い人たちを妬んで、あんな人たちになりたいなという人はいないと思います。
Wish I could have a punch perm, you know, and drive around in a dark, you know, what are the tinted glass, you know, like the Yakuza guys do.
もう願わくば、もうああいう着色ガラスのある車の中に隠れて、パンチパーマかけて行っていきたいななんて、あの人たちと一緒に毎日いたいなと、ね、
Most people don't want to be like that. But you know, it's the same thing. If you envy anyone whose life is not right with the Lord, I mean, there's something wrong with that.
ところがですね、私たちはそういう人を羨ましがったりはしないんですが、主と共に歩んでいないような人たちを時々、羨むようなことがあるならば、ちょっと注意しなければ。
I mean, it's easy to do that. You can look at somebody and then think, oh man, wouldn't it be nice that they got it made.
例えば、とても成功した人を見て、ああ、素晴らしいな、あんな人生いいなと妬んだり羨ましくなったりしないでしょうか。
It was just like a few week or so ago, I was sitting there and I was thinking about a family I knew in my, you know, when I was growing up, and it was like they're the perfect family.
まあ、私はこのメッセージを準備していて思ったんですけれども、私は小さい時から近所の家族を知っているんですけれども、その家族は本当にもう完全な家族で素晴らしい家庭でした。あんないいな、いいな、あんな家族は、
you know, the guys, they were all sports heroes in high school and they all married, you know, these beautiful women. It just seemed like everything went right for them.
もうそこの男の子たちはみんなスポーツが大得意で、そしてまあ素晴らしい家族を持っていて、もう本当に全てが揃っているような家族でした。
And I was just wondering, hey, I wonder what they're doing now. You know, if it's, you know, I wonder if he's probably the mayor of the town now.
あ、いいな、あんな人だったらいいな、あれだったらもう町のもう一番こう一番の男性として崇められるような人だな。
But the Lord reminded me, you know, they probably, as far as I know, they don't know the Lord.
でも主が私に教えてくださったのは、でももしかしたら彼らは主を知らない、多分主を知らない方たちなんです。
And, you know, that makes to know whether or not you know Jesus makes all the difference in the world.
もしイエス様を知っているか知っていないか、そということは本当に人生において大きな違いなんです。
And we should never envy anybody in the world, anybody that doesn't know the Lord. Our attitude toward them should be compassion, because they're in a very dangerous spot.
もう私たちは主を知らないような人たちを決して羨ましがったりすることをしてはいけないんです。なぜなら彼らは、そういうようなことはとても危険なことだと書いてあります。かえって私たちは彼らを憐れむ気持ちを持って見なくてはいけないんです。
Verses 3 and 4. Through wisdom a house is built, and by understanding it is established. By knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches.
24章3節4節。家は知恵によって建てられ、英知によって固くされる。部屋は知識によって、すべてたっとい、好ましい宝物で満たされる。
It's often in scripture life is compared to a house.
聖書の御言葉の中ではよく人生は家と比べられています。
And we are encouraged to build on a solid foundation.
そして私たちは固い土台の上に家を建てなさいと励まされています。
And of course I remember the words of Jesus that said, He who hears these words of mine and does them, he's like a guy that built his house on a rock. It was solid. When the storms came, it was okay.
イエス様は聖書の中で、私の言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分を建てた賢い人のようだと言っています。たとえ嵐が来てもその人の家は壊れたりしない。
You know, as you look at this verse, especially I see here, it says, the rooms are filled with precious and pleasant riches. God wants you to have a good life.
この聖書の言葉を見ますと、部屋は知識によってすべてたっとい好ましい宝物で満たされる。神様というのは皆さんにたっとく快適な物事で楽しんでもらう人生を送ってもらいたいと願っています。
What I mean by this is sometimes people get this idea that God wants to come and make your life narrow. Because we know that the scripture says, for example, you shouldn't do this, you shouldn't do that, and continue, oh, well, God just wants to take away things and make my life real cramped and narrow.
時々私たちは、クリスチャンの生活というのは何か窮屈だな、狭いなと思います。神様はこれをしてはいけない、あれをしてはいけないと言ってるので、なんだか何もすることができないんじゃないかというような考えを持ってしまいます。
You know, just six mat room.I didn't mean anything.
例えば6畳の部屋。
Four mat room.
あのそれがいけないと言ってるわけ
じゃない。We know somebody that lives in a four mat room.
4畳の畳の部屋。
But the truth is, you know, God wants to remove. I lost my train of thought here. Jesus said in John 10:10, I have come that they may have life and have it abundantly.
イエス様は聖書の中でヨハネの10章10節で、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためですと言っています。
And it is true, when the Lord comes into our life, there are things that He wants to take out. There are things that He wants to remove. But the reason He wants to do that is to make way for this new life, the abundant life that He has.
もちろんそれは本当なんですけれども、イエス様が私たちの人生に入ってこられたときに、私たちの人生の中の何かこういらないものを取り除こうとされます。そしてそれは取り除こうとされるというのは、そこにイエス様が準備された良いものを置きたいからなんです。
And sometimes when God is doing that, we can get this attitude like, you know, oh, what's it gonna take? You know, not my, something that's a treasure to us, you know, not my velvet painting of Elvis or...You know, what do they have in Japan? What are those big cats? Those great big... I'm trying to think of something tacky. Those great big, you know, don't take that treasure from me.
例えばですね、神様が私たちの人生に入ってきたときにいろいろなものを取り除こうとします。そうすると私たちは、いや神様それを私しちゃいけないんですか。例えば100円均一ショップで売ってるような何かゴージャスな絵とかですね、大きなぬいぐるみとかですね、そういったもの、これ取られちゃうの、これ取られると何にもならないとかっていうふうに神様に対してそのように何か自分たちのものを奪われてしまうんじゃないかというようなアイデアを持ってしまいます。
And we settle for less than God wants to give us because weTrying to hang on to these treasures that are not treasures.
で、神様が本当に与えたいというものを与えたいんですけれども、でも私たちは本当の宝ではないものを自分たちが好ましい宝だと思ってそれにしがみついてしまうことがあります。
All because we don't trust that God wants to give us a good life.
なぜならばそれは神様が私たちに素晴らしい人生を用意してくださっているということを信頼していないからです。
Verses 5 through 7 says,A wise man is strong. Yes, a man of knowledge increases strength. For by wise counsel you will wage your own war, and in a multitude of counselors there is safety. Wisdom is too lofty for a fool. He does not open his mouth in the gate.
5節から7節を読みします。知恵のある人は力強い。知識のある人は力を増す。あなたは優れた式のもとに戦いを交え、多くの助言者によって勝利を得る。愚か者には知恵はサンゴのようだ。彼は門のところで口を開くことができない。
You know, it's not good to be isolated, for Christians to be isolated.
クリスチャンにとって孤立をするということは好ましいことではありません。
God has designed it. We need fellowship with other brothers and sisters in Christ.
神様は私たちがどのように交わりが必要か、クリスチャンの人たちと交わりが必要かということをご存知です。
You know, I have met people, and I imagine you have met people like this too, thatThey never seem to be able to commit to any church.
私も見たことがあるんですけれども、皆さんももしかしたら会ったことがあるかもしれませんけれども、教会の中には教会に決して自分を深く関わらせない、あるいは捧げるようなことをしないという人たちもいらっしゃいます。
And for some reason, for whatever reason, they don't want to commit and be under anybody's authority, or for that matter, take any advice from anybody.
まあ、どのような理由があるかはよく分かりませんけれども、でもそのことによって彼らは人の下の、どのような権威の下にも自分を置かないようにしますし、他の人のアドバイスを聞くようなところにはいません。
They may love Jesus. They may want to follow Jesus. But because they're isolated, they're in a bad, they're in a, they put themselves in a bad situation.
彼らはもちろん神様を愛していますし、イエス様を信じているかと思うんですけれども、何か問題があったときに本当に彼らは自分たちを、かえって悪いところに置いてしまいます。一人になってしまいます。
And I've seen this happen. When trouble comes, and it comes to everybody, they find themselves all alone.
私はそういう人たちのことを見たんですけれども、本当に何か問題が起きたときに、彼らは孤立していますから、たった一人でその問題を抱えなければいけません。
But God is, God's plan is for us to be together and for it to be a blessing.
でも神様は私たちに良い計画をくださいました。それは多くの兄弟姉妹と交わって祝福を得るということです。
And of course there are challenges, you know. Whenever we get around people, then you get challenged, you know, your iron sharpens iron, or, you know, our selfishness is challenged.
まあ、もちろんあの人と交わるということはいろいろなチャレンジを受けます。というのは例えば鉄は鉄によって研がれるという御言葉もありますけれども、まあぶつかり合って磨かれていくわけですから、まあ、簡単なことばかりではありません。
But as the scripture said, there's safety in a multitude of counselors. It's good to be surrounded by, godly people.
でも聖書の中では多くの助言者によって勝利を得るとありますから、神様に従っている人方たちの助言をもらうということは素晴らしいことです。
Verses 8 and 9 He who plots to do evil will be called a schemer. The devising of foolishness is sin, and the scoffer is an abomination to men.
8節9節を読みします。悪事を働こうと企む者は陰謀家と言われている。愚かな計り事は罪だ。あざける者は人に忌み嫌われる。
It says the devising of foolishness is sin.
愚かな計り事は罪だ。
Jesus, remember in the Sermon on the Mount, Jesus said, and it seems so strict, but he said, you know, whoever looks at a woman to lust after her has already committed adultery in his heart.
三条の水訓の中でイエス様も言われましたけれども、少し聞くとちょっと厳しい言葉に聞こえますけれども、事実なんですが、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で彼女と姦淫を犯したのですと言っています。
Obviously there's a difference between thinking about something and actually doing it.
もちろん、実際に、思っていることと実際に行うことというのはには違いがありますけれども、
But what we need to realize is sin starts in the mind.
でも私たちが知らなくてはいけないのは、罪の行いというのはまずは考えの中から始まるんだということです。
And that's why it's so important to cultivate righteousness, to you know, be not just letting your mind float wherever it wants, you know, to direct your mind into to righteousness.
ですから私たちの考えをただ思うがままに、しておくのではなくて、正しい態度を持って、心や考えを自分の中で開拓していくということがとても大切です。
I've heard this saying, maybe you have too. It says, you can't stop a bird from flying over your head, but you can stop him from making a nest in your hair.
よくこういうふうに言われるんですけれども、鳥があなたの頭の上を飛び交うことをコントロールすることはできない。しかし、その鳥があなたの髪の毛、頭の上に巣を作ることをやめさせることはできる。
And in the same way, you can't really control thoughts that come into your mind. Thoughts are going to come and go, but you can control, you can decide what you're going to do with that.
その鳥と同じように、自分たちの頭の中に飛び交ってくるものに関しては、私たちは全てコントロールすることは難しいんですけれども、でもその中に入ってきたものとに対して自分がどのように何をしていくかということを選ぶことができます。
Verse 10 says If you faint in the day of adversity, your strength is small.
10節もしあなたが苦難の日に気落ちしたらあなたの力は弱い。
It's, you know, it's during that day of adversity. It's during that time of testing that you really find outHow strong you are.
まあ実際に試練や苦難に遭うときですね、あるいは物事がうまくいかないときにこそ、自分の本当の力、あるいは力の足りなさというものを思い知るものです。
It's when things are not going right. Nothing seems to be happening. Why is everything seems to be resisting? It's at those times that our strength or our lack of strength is revealed to us.
本当にこんなに頑張っているのにうまくいかないな、どうしてこんなにこんなことばっかりが起こってしまうんだろう、そのような時こそ自分の本当の弱さというものに気がつくわけです。
Paul said in the 2 Corinthians, a kind of a paradox, 2 Corinthians chapter 12, verse 10, he says, For when I am weak, then I am strong.
第2コリントの12章の10節でパウロはこのように言っています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。
That doesn't seem to make sense. It's a paradox. How can you be weak when I'm weak? Then I am strong.
この、私が弱い時にこそ私は強いからですというのはまるで筋が通っていないような話ですけれども、まあ、どのように私たちは弱い時に強いんでしょうか。
Well, it's when we are weak. It's often when we run out of power. When we see our inability.To do it, inability to live a godly life, or inability just to handle it, that we recognize and we're ready to turn to God and say, God, help me.
私たちは本当に自分の力に頼って、物事がうまくいかなくなった時に、本当に自分の力の足りなさに気がつくわけです。そしてその時に、やっと神様の力に頼るというようなところへ自分たちが行くわけです。
You know, unfortunately, it's during that time when you get to where you can't do it, and then you say, God, I can't do this. I need you.
もうこのように自分の力で頑張ってやってきたんだけれども、もうこれはできない。ああ、もう自分の力では無理だ。あ、神様は私はあなたが必要です。
And you know, to us, that seems so, it seems humiliating. It's humbling. Well, I don't want to get to that point. It's almost like a shameful thing. But you know, that is the point.That's a point of turning. That's the point when God is pleased to come in because He wants to show Himself strong.
自分の弱さに向かった時にそれがとても恥ずかしいことであったり、情けないことのように思うことがあるかもしれませんけれども、実は神様はそのような状態に私たちが置かれていることを喜ばれます。なぜなら神様が助けることができるからです。
There's a verse, I love this verse in 2 Chronicles 16:9.
私の大好きな言葉の中に、歴代史第2の16章9節があります。
It says, For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. Let's go that far.
主はその恩目を持ってあまねく全地を見渡し、その心が自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。
It's what that's saying is that God is looking. It's His eyes run to and fro. It's like God is always searching, looking for an opportunity to show Himself strong.
この聖書の御言葉では何を言っているかというと、神様は全地を見渡し、探している。そしてあなたを探していて、自分と全く一つになっている人々を招こうとしているということです。
He's wanting to do it. He's looking for the opportunity. It's not like, what are you bugging me for? It's not like that. God is looking to show himself strong.
神様はもう私の邪魔をしないでくれというような方ではなくて、そのような機会を常に探しておられる方なんです。
He is inviting us. He said, look to me. Let me prove myself to you.
神様は私たちを招いておられます。どうぞ私を見てください。そして私が神だということをあなたに知らせたいと願っています。
You know, it's not good. The scriptures, it's not good to be confident in your own strength.
私たち自身の強さに頼るということは、自分に自信を持つということはいいことではありません。
But it is a good thing to be confident in the strength of the Lord.
しかし主の強さに確信を持つということは良いことです。
In Ephesians 6:10, Paul said, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might."
エペソ人への手紙の6章10節にはこのように書いてあります。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。
The Lord is urging us, "Be strong." He's saying, "Yes."Be strong. You know, we're not to. What I'm teaching you this morning is not, you know, you should hang your head down and I'm just so. The Lord is saying, be strong, but be strong in the Lord and in His power.
その滞納の力によって強められなさいと聖書では言っていますけれども、神様は何も私たちが気落ちして全く自信がない、力がないと落ち込めと言っているのではなくて、強められなさい、主の力によって。それはどういうことかというと、神様のに頼って強められなさい。
Verses 11 and 12 it says, Deliver those who are drawn toward death and hold back those who are stumbling to the slaughter. If you say, Surely we did not know this, does not he who weighs the heart consider it?He who keeps your soul, does he not know it? And will he not render to each man according to his deeds?
11節から12節。捕らえられて殺されようとする者を救い出し、虐殺されようとする貧困者を助け出せ。もしあなたが私たちはそのことを知らなかったと言っても、人の心を評価する方はそれを見抜いておられないだろうか。あなたの魂を見守る方はそれを知らないだろうか。この方は各々人の行いに応じて報いないだろうか。
A while back, we had our little theater down here and we watched the movie The Hiding Place.
しばらく前にこちらで映画会を行いまして、そこで、ユダヤ人の、ね、隠れ家という映画を見ました。
It was a story of Corrie ten Boom and her family during the persecution of the Jews in World War II.
第二次世界大戦の時にユダヤ人の迫害がありましたけれども、その映画は、その時代のコーニーテンブーンさんという彼女の家族を描いた映画です。
Being Christians, they found it impossible to watch the persecution of the Jews, to sit there and just watch it without doing anything. So what they did, they hid Jews in their house and tried to help them get to freedom.
そのユダヤ人の迫害の時代にその家族の方たちはクリスチャンであったので、ユダヤ人の迫害を見過ごすことができませんでした。なので、ユダヤ人をかくまいまして、その人たちをた自由にする手助けをしました。
They were persecuted for themselves for doing this.
実はそのようなことをしてしまったので、彼ら自身も迫害を受けることになってしまいました。
But you know, there's a time that we need to stand up for those who cannot protect themselves.
そのように私たちも時に自分たちを守れない人々のために立ち上がる必要がある時があります。
You know, in our day, every year millions of babies are killed through abortion.
毎年多くの、何万もの子供たち、赤ちゃんが中絶により堕胎され殺されています。
It's really a modern day holocaust.
これは本当に現在のホロコーストと大量虐殺です。
And you know, I believe the Lord would want us to speak out and to stand up and say, this is not right.
神様は、私はこういうふうに信じるんですけれども、神様はそのような、自分たちを守れない子供たち、赤ちゃんのために立ち上がって守るべきではないかと思っています。
Now, of course, the big issue on this is many people, the people that are for abortions,will not admit that this is life.
もちろんその中絶をする方たちというのはその赤ちゃんが命であるということを認めません。
But I believe we can see, especially with echographs. I remember when my wife was pregnant with our daughter the first time we went to the doctor, and it was the first time I'd really seen an echograph, and I could see her little feet running around in there.
私の妻が初めて妊娠した時に私はエコーグラフ、エコーを見たんですけれども、お母さんの体内の中で走っている赤ちゃんの足を見ました。
エミちゃん、she's been running ever since.
エミちゃんはそれからずっと今まで走り続けていますけれども。
But, you know, I could see that, and more and more people, it's hard to deny, there is obviously life in the womb.
そしてこの体内の中を見ますときにそこに命があるということを私たちは認めざるを得ません。
And in like in verse 12 it says, we can't really say, well surely we did not know this.
私たちはその12節にあるように、ああ私たちはそのことを知らなかったとは言えないです。
And this, when I bring up this issue, it's not fun. I know everywhere thisAbortion affects people all over the place.
このことを語るときに、中絶というのはどこに行ってもたくさんの人々に影響を与えている事柄であることを私は知っています。
I know several women who've had abortions.
私も何人か中絶を経験された女性の方たちを知っています。
And, you know, they've really suffered a lot.
彼らは本当に苦しんでいます。
And I don't want to bring condemnation on them or on anybody.
私は彼らを決して罪を、彼らの罪を非難しようとか、何か悪いことをしたというふうに裁いているわけではないです。
You know, God is not into condemning.
神様はそれらを裁くような方ではありません。
As if to say, you did that, that's it. You know, that's unforgivable sin.
神様はそれらの方たちに対してもそれをやってしまったんだから、あなたの罪を許されません。なんていうことはおっしゃいません。
But it's something that cannot be ignored. You know, this is something that we need to stand for and say, no, this is wrong.
けれども、非難はしませんけれども、ただ私たちはそれらを無視することはできない。それは間違っていることだということです。
And I don't know what that means for us. You know, for one thing is just to, I find that like in America, a lot of people that are against abortion are just even afraid to speak, to say it. Well, I don't believe that's right. They're, even doing that, they're kind of silenced because of the fear of what will people think.
アメリカなんかではそうなんですけれども、まあ、これは中絶は正しいことではないということをすごく言いづらい環境にあります。というのは、そのようなことを言ったことによって周りの人たちがどのように自分を見るかということがあります。
Anyway, let's go verses 13 through 16 here. My son, eat honey because it is good, and the honeycomb which is sweet to your taste. So shall the knowledge of wisdom be to your soul. If you have found it, there is a prospect in your hopeWill not be cut off. Do not lie in wait, O wicked man, against the dwelling of the righteous. Do not plunder his resting place. For a righteous man may fall seven times and rise again, but the wicked shall fall by calamity.
13節から16節。我が子よ、蜜を食べよ、それはおいしい。蜂の巣の蜜はあなたの口に甘い。知恵もあなたの魂にとってはそうだと知れ。それを見つけると良い終わりがあり、あなたの望みは絶たれることがない。悪者よ、正しい人の住まいを狙うな。彼の憩いの場所を荒らすな。正しい者は七度倒れてもまた起き上がるからだ。悪者はつまずいて滅びる。
It says, a righteous man may fall seven times. Seven there being the number of completion.
ここでは、正しい者は七回、倒れるとありますけれども、七というのは完全数。
Completely. He may completely blow it.
ということは、完全に倒れるということです。
The righteous man may fall.
正しい人は倒れるでしょう。
But the difference between the righteous man and the wicked man is that the righteous man gets up again.
だけれども、正しい者と悪者の違いというものは、正しい者は倒れるけれども、また起き上がると書いてあります。
It's the difference between Peter and Judas.
これはまるで、聖書の中のペテロとユダの違いのようです。
Both Peter and Judas really failed the Lord.
ペテロもユダも、主にあって失敗をしました。倒れました。
You know, Judas of course betrayed the Lord.
ユダはイエスを裏切りました。
But Peter, he wasn't that much better. Peter denied him, cursing. He just said, I don't know him.
ペテロは、まあ、別にユダよりも軽い罪だったわけではなくて、ペテロはイエス様を無視しました。そしてもうすごく苦々しい言葉で、あんなやつは知らないと叫びました。
Peter fell.
ペテロも失敗したんです。
But he didn't stay there. He got up again. We know the story. Peter got up again. The Lord came to him. Do you love me, Peter? Yes, Lord.
ペテロはそのように倒れましたけれども、再び起き上がりました。私たちは聖書で見ることができます。イエス様は、あなたは私を愛しますかと言いました。ペテロは、はい、あなたを愛しますと、後に言いました。
Psalm 37, it's another one of my favorites, but I'm going to read 23 and 24.
詩編の37編の23、24節、これもまた私の好きなところでもあるんです。
The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. Though he fall,He shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand.
詩編37編23、24。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。
You know, our strength as a Christian is not in the fact that we never fall.
私たちクリスチャンの力強さというのは倒れないということではありません。
It's not like, well, I've been, you know, I haven't fallen, I haven't, it's been now four months.
私たちのクリスチャンの強さというのは、ああ、4ヶ月ぐらいもういいことばっかりで何の問題もありませんということではありません。
But our strength and the comfort we have is that the Lord is with us. If we were to fall, it's like his hand is there.
私たちの強さというのは、また慰めというのは、神様の手が私たちを支えていてくださっているということです。
He shall not be utterly, it says, he shall not be utterly cast down. He...
この聖書のところにもありますけれども、彼は真っ逆さまに倒されはしない。
We're not alone.
なぜなら主が私たちと共にいて、私たちは決して一人ではないからです。
You know,back in those verses when I was talking about our strength being in the Lord, it reminded me. I'm sort of getting careful now. When I feel strong, when I feel like I got it together, and my spiritual life seems to be moving, I'm kind of reminded, be careful, because you never, when things get hard, thisI may seem strong to myself. Sorry.
まあ、あの最近よく思うことなんですけれども、私は自分がすごくうまくいっているな、強いなと思うときはかえって気をつけるようにしています。
But if circumstances were to change, things get hard, I don't know how strong I would be. We don't know that.
なぜならそれにうまくいっているときでもそれはまあ環境があるわけで環境が変わったときに自分がそのまま強いままでいられるかなということはわからないからです。
You know, things are going great. We may feel like, yeah, I got this wired. I know how things happen. I know how things work.
まあ全て物事が順調にいっているときはもううまくいってるよ。もう全く問題はないと思う。
But you change a few things.
でも何か環境が少しでも変わったならば。
I mean, even getting a bad cold can change the whole perspective on things.
例えばちょっとひどい風邪をひいてしまっただけでもかなり変わってしまいます。
But what never changes is the Lord. The Lord is always strong. The Lord is always with us. And the Lord is always there when we lean on Him.
でもたった一つ変わらないものは主の強さです。主はいつも共にいてくださり、主は私たちを支えてくださり、
Okay, verses 17 through 20. Do not rejoice when your enemy falls, and do not let your heart be glad when he stumbles, lest the Lord see it and it displease him, and he turn away his wrath from him. Do not fret because of evildoers. Do not be envious of the wicked, for there will be no prospect for the evil man. The lamp of the wicked will be put out.
17節から20節。あなたの敵が倒れるとき、喜んではならない。彼がつまずくとき、あなたは心から楽しんではならない。主がそれを見て御心を痛め、彼への怒りをやめられるといけないから。悪を行う者に対して腹を立てるな。悪者に対して妬みを起こすな。悪い者には良い終わりがなく、悪者の灯火は消えるから。
There is this temptation that we have to rejoice when our enemy falls.
私たちの敵が倒れたとき、私たちというのはこう喜びたくなる衝動、誘惑に駆られます。
Because we don't want to see this person that hurt us get away with it. They need to get what's coming to them.
なぜなら私たちを傷つけたそのような敵がそのままうまく逃げ過ごすことは許されない、許したくないからです。
But what the scriptures urge us to do is look at things from an eternal perspective.
でも聖書の中ではそうではなくて、どうかそういうことを永遠の観点から見てください。
The lamp of the wicked will be put out. That's tough.
悪者の灯火は消えるからです。
I mean, a lot of times
you. そんな厳しいことあるでしょうか。
We may get angry at somebody. Maybe if they don't know the Lord, they make life hard for us. Whatever, you get angry. But when you think that, how angry would you want anybody to be destroyed in hell?
まあ、主を信じない方たちが自分たちを傷つけたりひどいことをしたりするときに本当に私たちは怒りを持つことがあります。本当に怒りますし頭にきますけれども、でもどうでしょう、そんなに怒るべきことでしょうか。彼らは地獄に行くんです、滅びるんです。それ以上の裁きあるでしょうか。
But we want justice and I understand and the Lord understands that.
私たちはもちろん正義が欲しいです。そして主はそれをよく理解してくださる方です。
In Luke 18, verses 7 and 8, Jesus says,
ルカの18章の7節から8節で、イエス様はこう言われました。
He says, and will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth?
ルカ18章7節8節、まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時に果たして地上に信仰が見られるでしょうか。
So the Lord said, yes, I know, you know, we want, give me justice, Lord, give me justice. The Lord says, yes, you'll get justice. But then he says,Will I find faith?
神様、私たちは本当に正義の裁きがしてほしいんです。もちろん神様はそれは分かっているよ。私は正義を行う。
It's almost like the Lord... I'm sorry.
しかし、でも私が戻ってきたときに信仰が見られるでしょうか。
It's like he's changing the subject.
ここでイエス様は最後にちょっと、話の内容を変えています。その信仰が見られるでしょうかと言っています。
But when you think about it, the two are really tied together, faith and justice.
なぜそのように言われたかというと、実はこの裁きというのと信仰というのは共に結ばれているものだからです。
Do we have faith that God will bring justice?
私たちは神様が正しい裁きをされる方だということを信じているでしょうか。
Do we have faith that God will give us what He promises us?
私たちは神様が約束してくださったものを私たちに与えてくださるということを信じているでしょうか。
And that faith, whether or not we have that faith, really will be reflected on our attitude toward other people.
そのような信仰を持っているかどうかということが私たちの周りの人への態度へ影響してきます。
Verses 21 through 23, my son, fear the Lord and the King. Do not associate with those given to change, for their calamity will rise suddenly.And who knows the ruin those two can bring? These things also belong to the wise. It is not good to show partiality in judgment.
21節から、23節まで。我が子よ、主と王とを恐れよ。背く者たちと交わってはならない。たちまち彼らに災難が起こるからだ。この二人から来る滅びを誰が知り得ようか。これらもまた知恵ある者による。裁くときに人を偏り見るのは良くない。
We don't have a king to fear. We don't live. There's an emperor here, but he doesn't really have it. We don't live in an age of kings.
まあ天皇というのはあっても私たちはこう恐れるべき王様というものはいません。
But Jesus wants us to respect authority. He wants us to respect the government.
でもイエス様は立てられた権威を尊敬し、また政治的なものを尊敬しなさいと教えています。
And he is our example. When Jesus lived on this earth, he was a perfect example in this.
イエス様はこのことについて非常に良いお手本を示してくださいました。
Jesus was born, he lived, he died, he was resurrected. He accomplished God's purpose for his life completely.
イエス様は生まれられ、そして生活をされ、そして十字架の上で死なれて蘇られました。彼は完全に神様の目的をこの地上で達成された方です。
And he did all of this under a government, the Roman government, that was far from perfect. It was a very unjust government.
そしてこのようなことすべては全く完全とは程遠いそのローマ政府の下で実行されました。
He didn't, and Jesus didn't rebel against that government. He didn't complain about it. He didn't indicate that, well, I wish I could do more, but, you know, I can't.
イエス様はそのような完璧ではない政府に対して立ち向かっていったり、その文句を言ったり、ああ、私だったらもっといい政治を作るというようなことはおっしゃいませんでした。
But rather, he focused on the kingdom of God. He always talked about the kingdom of God.
でもイエス様は神の国の事柄に焦点を合わせて語られました。
Verses, I guess I already read 24 and 25. He who says to the wicked, you are righteous, him the people will curse, nations will abhor him. But those who rebuke the wicked will have delight, and a good blessing will come upon them.
24節、25節を読みします。悪者に向かってあなたは正しいというものを人々は罵り、民は呪う。しかし悪者を責める者は喜ばれ、彼らには幸せな祝福が与えられる。
It's not good, as it's said in verse 23, to show partiality in judgment.
23節にあるように、人を偏り見て裁くのは良くない。
And you know, the courts, God has given authority, and the courts have authority to, judge.And the Lord wants them to judge with impartiality.
法廷というものは公平な裁きをする権威を神様から与えられていますけれども、その法廷においては公平な裁判によって裁くという責任があります。
And it is tough. People groan when the courts don't do their job, when the guilty are, you know, let free, and when the innocent are oppressed. People groan.
もう本当にあのもし罪人が、罪をちゃんと裁かれないで、そして正しいものが間違った裁きを法廷で受けているならば、人々は非常にそれは嘆き悲しみます。
But God doesn't do this.
神様はそのようなことは決してなさいません。
God's mercy to us, you know, even when God has mercy on us, His forgiveness, His grace, His mercy toward us, it's not something haphazard.
神様というのは決してそのようなことをされませんけれども、神様の憐れみ、私たちへくださっているそういった恵み、憐れみというものも、適当にまたは乱執行させられるもの、執行簡単にそのようにしているものではありません。
I mean, it's not like God just, well, you know, well, I'm God, I'll do whatever I want.
法廷にいると考えたとき、今神様が、私は神だから何でも私の好きなようにするというようなことをおっしゃいません。
It's true. He is God. He could do whatever he wants.
もちろん神様は神ですから、本当は何でも好きなことをできる方です。
But he's just.
正しい神様は正義の方なんです。
There's an example that is easy for me to understand. It's like if a king, you know, a king that had all authority.And he's ruling, he's got laws over his kingdom.
まあこれでちょっと例え話をしてみたいんですけれども、まあ、王様がいて、その王様が全てのものをこう取り仕切って家族を治めているとします。
And if, you know, the law says this, if you do this, you will be put to death. And so people do that, and that's the law.
法律がありまして、もしこのような罪を犯したならば、あなたは死ななければならない、裁かれなければならないというものがあって、そのようにある人が犯したならば、王様はそのように人を裁きます。
And if one of the persons caught doing that crime happens to be the king's son, well, is the king just, well, okay, in his case, no, you know, he's my son, I'm not going to punish him.
ところが、まあ、そのような問題で捕まった人を見たら、実はその王様の子供でした。そして王様はその子供を見て、okay, この時はちょっと自分の子供なので、これは特別扱いにしよう。
He wouldn't be just if he did that.
もしそのようなことをする王様がいたならば正義の方ではありません。
He's a corrupt king. His friends or people at the high place, they get off.
そして多くの人たちはその王様を非難して、間違っていると言います。
God is not like that. God is perfect in justice.
神様はそのような方ではありません。神様は正義においても完全な方です。
And that's why Jesus had to die for our sins.
だからこそイエス様は私たちの罪の身代わりとなって死ななければなりませんでした。
And when we are declared righteous because of what Jesus did for us, it's not just God's, yeah, you're righteous. It's because of what Jesus did. And Jesus fulfilled the law. The punishment was taken. Justice was done.
神様が私たちに対して憐れみ、救いというものをくださるということは適当に与えられているわけではなくて完全に法律に沿った裁きが行われたからこそ私たちは許されたんです。なぜならイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって裁きを受けてくださったからです。
Verses 26-29 He gives a right answer, kisses the lips, Prepare your work outside, make it fit for yourself in the field, and afterward build your house. Do not be a witness against your neighbor without cause, for would you deceive with your lips? Do not say, I will do to him just as he has done to me. I will render to the man according to his work.
26節から29節まで。正しい答えをする者はその唇に口づけされる。外であなたの仕事を確かなものとし、あなたの畑を整え、その後であなたは家を建てよ。あなたは理由もないのにあなたの隣人を損なう証言をしてはならない。あなたの唇で惑わしてはならない。 彼が私にしたように私も彼にしよう。私は彼の行いに応じて仕返しをしようと言ってはならない。
And of course, there again, the Lord returns to this theme of not paying back evil for evil.
彼の行いに応じて仕返しをしようというようなことはいけない。
Let God deal with it. Trust God to deal with it.
神様を信頼して神様に取り扱っていただきましょう。
Okay, I'm going to read verses 30 through the end here. I went by the field of the lazy man and by the vineyard of the man devoid of understanding. And there it was, all overgrown with thorns. Its surface was covered with nettles. Its stone wall was broken down. When I saw it, I considered it well. I looked on it and received instruction. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest. So shall your poverty come like a prowler and your need like an armed man.
では30節から最後までお読みいたします。私は怠け者の畑と思慮に欠けている者のブドウ畑のそばを通った。すると茨が一面に生え、イラクサが地面を覆い、その石垣は壊れていた。私はこれを見て心に留め、これを見て戒めを受けた。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいてまた休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。
Here's another exhortation to be diligent and not to be lazy.
ここにはまた新たな奨励、励ましがありますけれども、怠け者にならず、熱心な者になりなさい。
It almost seems a little exaggerated. I mean, you know, a little folding of the hands, you know, the guy just kind of kicks back a little bit, all of a sudden the walls have fallen down, you know, everything is destroyed.
この話はですね、大げさに書かれていますね。ほんの少し、心に留めしばらくまどろんで手をこまねえてふっと振り返ったら全てがなくなっていたというのはちょっと大げさな気がしますけど。
But it's a picture of neglect, not doing what you should be doing.
まあこれはですね、無知、放置していく、何かしなければならないことをしないということを表しています。
Laziness is a habit, and like all habits, it's something you get used to.
怠慢、まあ、怠ることというのは癖になります。そしてそれはだんだん習慣化されてしていってしまいます。
And I'm sure it starts off with a little. Well, you know, I just kind of kick back here. And it's a little by little, and then it becomes a habit. And a little bit more, a little, you know, folding of the hands a little. And pretty soon, it's like, it says poverty comes on you like a bandit. It's like a prowler or a thief.
まあ、初めこの怠けるというのはちょっと気楽に行こうかなというようなところから始まります。そして、まあ、しばらくこう休んだり手をこまねえたり、のんびりしていて、しばらくまた眠ったりして、ふっと気がつくともう全てがめちゃくちゃになっていて失われています。そしてその貧しさというのはまるで強盗に襲われた後のようになっています。
Okay, it's like, you know,I skipped something when you said it. But you know, if the scripture told us last week, don't overwork to become rich. Don't get fanatical and just to become rich.
前回学んだんですけれども、お金持ちになるために一生懸命働いてはならない。
But it also
聖書に書いてあります。
And the scripture does tell us there's a time to rest.
そしてさらに御言葉では、仕事をしたらその後休みなさいということも書いてあります。
But what this is talking about is if you start kicking back, and then all of a sudden that becomes a way of life. That's every day, all the time. Laziness becomes a part of you. Then this destruction is going to come on you. And then, like when the prowler comes, wait a minute, where's my TV? What happened?Did you see the doors open? You know, the prowler came. You didn't expect him, but he took your TV.
まあ、そのように気楽に行こうかなというものはだんだんこう癖になりまして、そして、自分の人生の生き方そのものになってしまいます。そうすると、結局何もしなくなってしまって全て失ってしまう。まあ、例えば強盗とかが来まして、自分が気がつかない間に振り返ると、もうテレビもない。あれ?どこに行ったかなというように、すべて失ってしまうような状態になってしまう。それがまあ怠けるということです。
This is a picture of a vineyard. And again, the vineyard is used in scripture often to refer to our spiritual lives.
まあ、ここにブドウ畑と書いてありますけれども、ブドウ畑というのは聖書の中ではよく霊的な生活を表すこととして書かれています。
And if we neglect, if you neglect your spiritual life, it's like the walls of protection in your life get broken down, and then your defenses are weakened.
このように、ブドウ畑の、ような、このようなことを、もし自分たちが力を抜いてしまってやらなくなってしまうと、周りにある壁が壊されてしまって、霊的な生活自体が壊れていく。
We find ourselves vulnerable to things.
周りの壁がなくなってしまうので、いろいろなことに傷つきやすく、壊れやすくなってしまう。
The bad influences of the world around us also, they have power over us.
周りにある大きな力からいろいろな影響を受けるようになってしまって、世界から、社会から影響を受けます。
Just like animals, you know, coming in and trampling down the vineyard.
外にいた動物たちが勝手に入り込んで自分たちのブドウ畑を踏み荒らしてしまうような状態になってしまいます。
And there's a picture that it says weeds growing up, overgrown with thorns. Its surface was covered with nettles.
ここに雑草が生い茂っている姿が31節ありますけれども、まあ、茨が一面に生え、イラクサが地面を覆ってしまう。
You know, I have an allergy to poisonous plants, it seems like. I know all the skin doctors in Kamakura.
私は雑草なんかにこうかぶれるようなアレルギーを持っていて、ほとんど鎌倉にある皮膚科の先生はみんな知ってます。
You know, I've always been that. When I'm out in the yard and a rash will say, I have to go into the.
もうちょっとこう庭なんかに掃除したりするとすぐにこうかぶれてしまう。
But when I was a boy, I used to run around with shorts in the summer and go to my cousin's farm.
小さい時はいとこの持っている農場というか、そういうところによく遊びに行きました、ショートパンツで。
And there was this plant called burning nettles. And I remember I'd get in there and I'd come back and it was like poison ivy. It'd get on my legs.
なんかポイズンアイビーっていうか、なんていう、日本で言うと漆なんですかね、何か分かりませんけれども、そういった触るとこう荒れてしまうようなものにいつも触ってしまって、非常にひどい皮膚の状態でよく帰ってきました。
So when I read this, the nettles and the thorns, it kind of reminds me of that sort of, you know, that place you don't want to go.
まあ、アザミとかイバラとかこのような、イラクサと聞きますと、私が小さかった時に、ああ、触りたくなかったあの雑草、自分の肌が荒れてしまう雑草をこう思い浮かびます。
In his parable of the sower, Jesus used thorns to be, he said they're like the cares of the world. And when the good seed comes, it starts to grow up. But these cares of the world, the deceitfulness of riches, those are the weeds that grow up and choke the life.
このようなイラクサというのは、イエス様はこの世の心遣いと富の惑わしというふうにして表しています。この世の心遣いとか富の惑わしが雑草のように自分たちの人生にほったらかしていくと生えてきまして、そしてそれが私たちの御言葉の種の成長を妨げるので、私たちは実を結ぶことができません。
You know, in just concluding this, kind of what I said earlier, and I really believe it, it's something that I need to hear.
まあ、今日私たちが今日語ったことは、私自身も必要、聞かなくてはならない必要な事柄であって、そしてまた私が強く信じていることです。
And that is, the Lord really wants to give you a blessed life. He wants to give you a fruitful life.
それは、主は本当にあなたに実りある人生を持ってもらいたいと願っているということを私は信じています。
As Jesus said, abundant life.
豊かな人生。
And he's done all that is needed. From the Lord's side, he did it all. He provided the way for us to have this life.
豊かな人生を持つために、主がすでに私たちのために全ての準備をしてくださったということを知ります。
And it's nothing we need to strive to attain. It's life that is found in Jesus.
イエス様がすべてのことをしてくださったので、私たちはそれらのようなことを努力して到達することはありません。
So, the scriptures encourage us to look to Jesus. Make him the preoccupation. You know, seek first the kingdom. Put everything you've got, focus and live for Jesus. Everything else will be taken care of.
御言葉は私たちがイエス様に目を留めるように、神の国を第一に求めるように進めています。 どうか私たちの最大の関心事はイエス様にしてください。
And we can trust that we live for Jesus. You never have to worry and try to worry about making a life for yourself, providing your, you know, taking care of yourself. He'll take care of you.
もし死を見上げて生きるならば、私たちは自分たちの人生のためにあれを準備しなくては、これをしなくてはというようなことに、心が惑わされることがありません。なぜならイエス様を信頼できるからです。
He'll give you a higher quality life than you could ever obtain by yourself.
イエス様は私たち自身では決して得られることができないような人生、より素晴らしい人生を準備してください。
And you know, I think we all could probably say amen. From experience, everything that has been really good in life has been from the Lord. We know that.
私たちも経験があると思いますけれども、本当に私たちの中に与えられた良いものを振り返ってみますと、本当にアメンではないでしょうか。イエス様に本当に感謝することがたくさんあります。主が用意してくださったのが良いことです。
Let's pray.
お祈りします。
Father, thank you for your word. Thank you for the promises that you give us that are so true.
天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。そして本当に真実なるあなたの約束をありがとうございます。
Lord, thank you that you care for us enough to convict us, to correct us, to show us where we're going wrong.
本当に私たちが間違いを犯してしまったりしてしまうときに、本当にあなたは私たちを愛してそれを助け正してくださる方であることをありがとうございます。
Lord, it is so good to know that you are with us.
本当に主は私たちを愛してくださり、本当に私たちと共にいてくださることを知ることを感謝します。
And Father, we look to you for guidance.
天のお父さん、私たちはあなたを見上げます。あなたのガイドを導きを求めて見上げます。
You're our shepherd.
あなたは良い羊飼いです。
You lead us, Lord, by still waters.
私たちを水のあるところへ導いてくださる。
You make us lie down in green pastures.
あなたは私たちを緑の牧場に伏させてくださる方です。
We trust you, Lord.
私たちはあなたを信頼します。
We give our lives into your hands.
私たちの人生をあなたにお捧げします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.